ただいまから2020年5月17日第3シーズ礼拝を始めます。賛美歌6番 父なる神様、あたちを主の前に導いてくださり、自宅で礼拝者とともに見舞いにあってこの礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝をいたします。試練の中にあります。大きな苦難の中にあります。そこにおいて私たちがいかに生きたらよいのか、この礼拝において聖霊の働きによってその御言葉が示されますように、心を開き、この御言葉を、主の御言葉を、生ける神の御言葉を聞くことができますように、自宅礼拝者をと共に礼拝をしていますが、自宅礼拝者一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように、聖霊の導きがありますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌239番、聖書を読みいたします。聖書は、ヤコブ書3章13節から18節を読みいたします。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は熱心、妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。賛美歌239番。 主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこい生きていて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しの命を信ず。アーメン。新型コロナウイルスの試練の中にあって、埼玉は特定警戒地域に指定されております。外出の自粛が強く要請されています。あらゆる分野で懸命に研究において、一般の生活において知恵を絞って、この試練を克服しようと努力しているわけでありますが、また同時にこの状況の中で精神的に追い詰められていく人も多いのであります。新型コロナウイルス感染の拡大によって外出が制限されている、そして家に閉じこもっている、イタリアの人々の明るさ、テレビを見まして、イタリアの方々が大変明るい、そのことに驚かされたわけであります。プロの演奏家が、外で演奏活動ができないためにアパートの窓から、演奏をする。近所の方々はやはり窓を開けて、大喜びでその演奏に聞き入っている、そういう姿、また知らない者同士がお互いに励まし合っている姿、このことに向かうイタリアの人々の明るさにテレビを見ながら驚かされたわけであります。イタリアが大好きという知人がいます。イタリア語で自由に会話ができます。イタリアのフレンチェは自分の街のように歩くことができるとも言ったわけでありますが、この知人が、疫病の試練の中でクアランティーナといって、希望を持ってその時を過ごしていると聞かされたのであります。クアランティーナ、これは40を意味いたします。40といえば聖書では苦難を表す数字でありますが、ペストが脅威を振るった14世紀にイタリアに入港したエジプトの船などを疫病のために40日間隔離していた。そこからクアランティーナという言葉が、示されていったと聞かされました。40日ペストが猛威を振るって14世紀にイタリアにエジプトから入港している船を40日間隔離した。そこから由来していると教えられたわけであります。英語でもクアランティーンといって、この言葉は 疫病とか隔離とか隔離期間を意味する言葉で、その語源はイタリア語から来ているとインターネットで調べたのであります。クアランティーナ、42時間我慢すれば隔離生活をから解放されて、その疫病から救われる、その知恵が、歴史の経験の中で授けられていったわけであります。荒野の40年、信仰の世界、聖書の言葉から来ているわけであります。40年の苦難の経て約束の地に入ることができる、希望の世界に入ることができる。40日経ったら苦難から解放されて、隔離から解放されて、疫病を克服することができる。まあこれはその歴史的な経験から来る知恵であります。困難な問題を歴史的な経験の中で知恵が与えられて、巧みにそれを克服していく。このことが私たちの聖書と関係しながら知恵文学として発展していくわけであります。知恵文学、イスラエルの賢者たちはイスラエル以外の国々の知恵文学を取り入れながら、律法とつなげながら、神の言葉とつなげながら、独特の優れた知恵文学を形成していったのであります。その知恵文学は聖書では旧約聖書の箴言、ヨブ記、コヘレトの手紙、続編の詩羅書、知恵の書などが私たちに示されているわけであります。箴言、この箴言はソロモンの箴言と言われます。ソロモンに由来しておりますが、実際にはバビロン捕囚記を経て優れた文学作品として箴言が編成されていったわけであります。編纂されていったわけであります。最終的にはあの捕囚記以後にイスラエルの賢者たちによって、まとめられていった。それが箴言であります。この聖書の知恵文学は神から与えられたもの、上から与えられた知恵として人々の生活を支えてきたわけであります。コロナ感染の自粛生活をする中で精神的に追い詰められて苛立ち、正しさを折りかざして他者を激しく裁くという行動が問題になっています。正しさを振りかざして自警団のような他者を監視する、コロナに怯えるよりも人に怯える、そのような窮屈な生活を今私たちは強いられているように思うわけであります。このような中で、このような現実の中で、上なる知恵を求めなさい、主の知恵を求めて生きなさいとの御言葉がこの礼拝で示されてくるわけであります。13節を見ていきますと、あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か、 その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい、まあ、このように語られているわけであります。この13節以下においては、上なる知恵を求めてその知恵に基づいて生きるものであるか、地上の知恵で生きるものであるか、それが問われていくわけであります。上なる知恵を求め、上なる知恵にふさわしく柔和な行いをしなさい、立派な行いをしなさいと教えられるわけでありますが、このところにこのことを学ぶ前に、柔和について学ぶ前に、14節から15節に示されております地上の知恵に生きるということがどういうことになるか、そのことを見たいのであります。学びたいのであります。14節を見ていきますと、しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たもので、ものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。まあ、このように地上から出た知恵について語られていくわけであります。これは教会の外の問題ではなくて、教会の内なる問題として語られていくわけであります。教会である、教会にいる、教会につながっている私たちが地上の知恵によって生きてしまっている、だからそれが悪魔化してしまうと非常に厳しい言葉が示されるわけであります。上なる知恵を知っているわけであります。教会につながっています。上なる知恵を知っている、上なる知恵を語っているにもかかわらず、現実は地上の知恵によって生きてはいませんかと語る私たちの問題が鋭く指摘されていくわけであります。フィリピ書の1章の17節、そのところで、自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようと、不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。このようなパウロの言葉が示されているわけであります。不純な動機からキリストを告げ知らせているというのであります。不純な動機からキリストを語っている、キリストを語っていながら、そのうちにあるものは自分の利益、利己心、虚栄心、この不純な動機がそのうちにあって語っている。キリストを告げながらキリストを否定する、そのような心を持って語っている。語ることと心がバラバラであります。正しいと思ってしているその方がことの事柄が地上の知恵から出てくるものであったとすれば、正しいことを前面に出すがゆえに、自分と周りを悪魔的な技のうちに引きずり込んでしまう。そして信仰共同体が破壊されていってしまう。正しいと思ってやったことが 不純な動機、人間的な動機、地上の動機で、地上の知恵でしかないときに、生まれの関係が破壊されていく、平和が失われていってしまっている。結局は疲れ切ってしまっている。疲れ切って生きてしまっている。そのことがヤコブによって鋭く指摘されているわけであります。この私たちに上なる知恵を求めなさいとの御言葉が響くわけであります。上なる知恵であるキリストが指し示されていくわけであります。17節を見ていただきますと、上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身を身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。上なる知恵、主イエス・キリストそのもの、その性質がここに列挙されているわけであります。そしてまず初めにある御言葉に注目したいわけであります。この上なるお方はどういうお方であるかという、上なる知恵が、上なる知恵そのものがどういうお方であるか、13章の初めのところで示されてくるわけであります。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいと、柔和ということが示されてくるわけであります。上なる知恵にふさわしく柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいということにおいて、上なる知恵そのものが示されるわけであります。地上の知恵に翻弄されて、地上の知恵が悪魔的な技になって、正しいと思ってきたことが関係を破壊する力になって、疲れ切ってしまう、その心から解放する、それは柔和な行いだと語られて、柔和そのものであるお方が示されていくわけであります。旧約聖書の柔和ということについて示されている詩編37編、旧約聖書が示す柔和ということの内容であります。37編の一節のところで、悪をなす者に怒りを燃やすな、不正を働く者を妬むな、八節のところで、怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を払おうと、苛立ってはならない、苛立ってはならない。柔和なものは悪をなす者に怒りを燃やさない、怒りを解く、憤りを捨てる、苛立たない、それが柔和なものとして示されてくるわけであります。今日本の社会でコロナウイルス感染症対策の中で 苛立ちが膨らんでいます。自分の正しさが前面に出て怒りに燃えて自警団のようなものができて告発している。非常に窮屈な世界になってしまっている。平和を失った社会になってしまうということを身にしみて受け止めさせられているわけであります。怒りに燃えるな、怒りを解き憤りを捨てよ、苛立つなと、このような柔和なものとして生きなさいと言われても無理な話であります。できないのであります。私は先週の夜は怒りに燃えて、苛立ち、過ごしたわけであります。中国人の経営する中華料理店に対して日本騎士教団の名においてひどいヘイト文書が送付された。もうその内容はここで口にすることもできない、もうすさまじい文章が日本騎士教団の名において中華料理店に、ね、送付されたわけであります。そのお店の痛みを思いながら、日本騎士教団の名前が使われておりますので一緒に被害届を出さなきゃいけないかなと思ったりしたわけでありますが、しかしながら中華料理店の方とその思いを聞かされながら、日本騎士教団がしてないということは分かってるからそれでいいですということで、収めたわけであります。しかしまた日本騎士教団としてはこのようなヘイト文書が出されたということにおいて、そのような苦しみの中にある方々が慰められるような、また差別や偏見、そのようなことがどれほど悲しいかと社会に訴えるような議長声明を出すことになったわけであります。悪を出す者に、自分に被害を与える者に怒りに燃えるな、怒りを解き憤りを捨てよ、苛立つな、平和な者として生きなさいと言われても無理なことであります。しかし怒り憤り苛立ち妬む、そこから解放されない限りには自分の苦しみを疲れを克服することはできないのであります。このような直ちに上なる知恵を求めなさいと聖書は語るわけであります。主イエスキリストが指し示されるわけであります。上なる知恵の招きの言葉が響き渡るわけであります。マタイ福音書の11章の28節から30節に次のように記されています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方には安らぎが得る、私の首輝きは負いやすく、私のには軽い。柔和な主が上なる知恵である知恵そのものであるお方が疲れ果てている私たちにこのような招きの言葉が語られていくわけであります。主イエスは 最主張長老立法学者で立法学者この宗教的社会的な指導者によってその妬みによって十字架で殺されていくわけであります。妬みと苛立ちと怒りに燃えて主イエスを十字架につけて殺すのであります。怒りに燃えるのは神の方です。主イエスの方です。しかしながら主イエスは柔和なお方として悪が満ちている中で罪が満ちている中でそれを全身で受け止められて命を捧げて神の御心を示された。神の許しの言葉が響き渡るわけであります。神の許しの愛があの十字架の復活によって非常に強烈に私たちに示されていくわけであります。あなた方を休ませてあげよう。疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私のどうしても克服できない怒り苛立ち妬みから解放してくださる主の御言葉が私たちに響き渡るわけであります。あなた方を休ませてあげよう。疲れ果てている私たちに休ませてあげよう。今この社会の中で疲れ果てている私たちに休ませてあげようとの御言葉がまず響くわけであります。そしてさらに私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得ると語られていくわけであります。休ませていただいてそしてそれから安らぎを得て平和の中に生きることができる。主からの使命が示されてくるわけであります。休みが与えられて主の首輝きを追って歩むことによって安らぎが与えられる、平安が与えられる、平和が与えられると語られてくるわけであります。この首輝きについて言えば首輝きは2つある。農作業をするときなどは動物を2頭をつなげて作業をするわけであります。2つの首輝きが想定されています。なぜ安らぎを得るのか。17節から柔和なお方そのお方のご性格が示されていくわけであります。上から出た知恵は何よりもまず純真でさらに温和で優しく純従なものです。憐れみと良い身に来ています。偏見はなく偽善的でもありませんと上なる知恵そのものがそのご性格が示されていくわけであります。この柔和な方が私たちの人生の歩みの上において一方につながってくださりもう一つに私たちがつながって このお方と一緒に生きることができる、だからにわか神と語られるわけであります。どのような試練の中にあっても、このお方が一緒につながって歩んでくださるがゆえに、にわか神、そしてそこから与えられる使命を受け止めながら生きるときに安らぎがある。柔和な行いを、柔和なお方とともになすものとして歩まされるときに、そこに安らぎがあると今日の御言葉に示されてくるわけであります。18節に、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。今この現実の社会で最も求められる人間の生き方が示されてくるわけであります。柔和なお方、平和の主が種をまいてくださる、一緒に種をまこうと言ってくださる、一緒にまいた種が芽を出し伸びていく、平和の種がまかれてこの現実の中にその芽が伸びていく、そのような働きをすることがあなたたち亀裂者に求められている。この礼拝堂で共に礼拝ができないことは大きな痛みであります。自宅礼拝をしていることは大きな痛みであります。しかしこの痛みの中に主はしっかりとつながってくださり、柔和な主がつながってくださり、平和の種をまかれています。芽を伸びましょう、その実をならしましょうと、私は主の使命の中に招き入れられて生かされる。そこに私の安らぎがある。この尊い御言葉がこの礼拝に示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。今大変な苦難の中にあります。苦難の中で私の苛立ちが膨らみ、思いもよらないような人間関係を阻害したり破壊したりする、そういう技が正しさということにおいてなされている、そういう強い深い痛みを私は覚えながら生かされています。どうぞその現実の中にあって柔和な主、上なる知恵である、そのものである主イエスの御言葉を聞き、主イエスと共に歩む幸いをかみしめながら、そこに安らぎを得る道が示されていますから、その道を歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。自宅礼拝を捧げている一人一人の上に、越谷教会の大切な枝々の上に主の祝福が豊かにありますように、全国で教会の礼拝ができない痛みを背負って、それぞれの工夫された礼拝が捧げられています。その礼拝の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌508番、 献金をいたします。
お祈りをさせていただきます。親愛なる天のお父様、今日こうしてコロナウイルスの困難の最中、限られたものによって礼拝を行っております。どうか自宅にて礼拝に集っている皆様の心の中に安らぎが与えられますように、たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいただきます。どうかあなたのこの世のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
詩編543番。あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。今日は日本基督教団の伝道推進祈りの日にあたっています。今日の5月号の信徒の友によりまして、そこで祈りの教会のためにこれから祈りを合わせます。
神奈川京区では大きな被害を受けました。川崎鶴見地区では4教会が床上浸水し、今も礼拝場所を探しています。そのうち2教会は街道建築再建を迫られています。さらに教区全体では7教会が床上浸水で100万円以上の被害を受けています。神様、どうか台風の大きな被害を受けた神奈川教区の教会の必要が備えられ、伝道の働きが支えられますように、切にお祈りします。
続いて東海教区を覚えてお祈りいたします。東海教区は奈良の山梨、静岡の3県からなり、6分区に94の教会伝道所が建てられています。それぞれの教会伝道所の歴史は、ただ一重に神様の救済史の中での礼拝の積み重ねでありました。本日はその中の2つの教会を特に覚えて祈ります。長野県の高木教会はリニア新幹線が牧師館の上を通るとの発表を受け、祈っておられたところ別の地への移転の道に導かれました。新しく示された地での新街道の建築が順調に進み、主の栄光を表す教会として尊く用いられますようにお祈りいたします。静岡県の高山教会はハンセン病療養施設での有志の方々の礼拝から始まった教会です。教会員の高齢化に伴い、現在は寮の一室で少人数で不自由になりつつあるお体で精一杯主を賛美する礼拝を捧げておられます。どうぞ高山教会の上に神様の祝福が豊かに注がれますようにお祈りいたします。共に祈ろう、共に伝えよう、共に捧げよう。伝道推進の技をどうか神様祝し用いてください。我らの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
これで終わりのところなんですが、要望が出ております。この礼拝には教会の子どもたちも礼拝を捧げているということを聞き、校長先生は元気かという声があり、また2人の副牧師は元気かという声もありましたので、これからそれぞれにメッセージを語っていただきます。校長先生、鈴木先生、田梨先生の順番でどうぞ。ここに来て、こっちです、こっち、どうぞ。こっち、そうそうそう、そこに来て、講談のところに来て。
金橋です。おはようございます。このような礼拝の形になってから、ずっと同じ時に同じ御言葉に聞いて、そして賛美をし、お祈りを捧げておられるんだな、お一人お一人のことを心に深く思い続けています。で、今賛美歌はヒムプレイヤーで賛美をしていますが、とても合わせるのが難しいです。この頃少しずつ慣れてきましたけれども、ヒムプレイヤーは待ってくれたり、そして遅くしてくれたり早くしてくれたりはしません。で、奏楽者の方々は本当に改修の方々にその時その時に合わせていつも奏楽してくださっているんだなということを深く思っています。そしてこの大変な時期が、新型コロナウイルス感染の収束が一日も早く終わって、皆様と共にこの一堂に会して本当に共に御言葉に聞き、今もそうですけれども共に賛美をし、そしてお互いの賛美の声を聞きながら励まされて、自らも賛美して、そのようにして、その日が一日も早く訪れることを心から願っています。どうぞ皆様、教会につながる皆様、どうぞお体を大切にしてお過ごしくださいますようにお祈りしております。
おはようございます。鈴木です。主は共に生きて私たちとおられます。そして何よりも私たち一人一人を 愛していてくださってます。大変な中にありますけれども、主を見上げて一緒に共に乗り越えていきましょう。いつもお祈りありがとうございます。私もお一人お一人のお顔を思い浮かべながらお祈りさせていただいております。アーメン。
幼稚園から中高生の教会学校の皆さん、元気ですか？毎日暇していませんか？以前のように1週間の始めが礼拝、教会学校の礼拝で始められる日を今か今かと待っています。これを見てください。これは4月5日、そうです、休校、教会学校が休校になる前の最後の小学科のプログラムでした。4月5日でした。6月にはね、またみんな集まって教会学校の礼拝が守れることを心から願ってます。それまで元気で過ごしてください。